先ほど、紹介にもありましたように、私はクリスチャン家庭で生まれ、父が、牧師やら、キリスト教の学校の教師、また出版社などで働いていましたので、社会人になるまでずっと学校も近所もみんなクリスチャンという環境に育ちました。今までの証しされた方ではずっとクリスチャンに会ったことがないという方が何人かいらっしゃいますけど、私は逆でした。私には神様との劇的な出会いというものがありませんでしたけども、神様の存在を素直にずっと信じていました。両親とも若い頃に結核になり、療養中に神様に出会い、奇跡的な癒しを経験しクリスチャンになりました。父に続いて父の家族、親戚もクリスチャンになりました。父も叔父もいとこたちも牧師です。両親の神様との出会いの経験やクリスチャンとしての歩みの中で体験した数々の奇跡を見聞きし、小学校から大学までキリスト教の学校で毎日礼拝や聖書のクラスで神様のことを学び、私の中では神様の存在を疑う余地はありませんでした。また聖書の中に神様が私たちに示されている神様の愛、知恵、予言などを学ぶほど神様の存在を確信できるようになりました。それでも今でも神様と劇的な出会いを経験された方たちを、羨ましく思っています。平凡な主婦としてこの年まで生きてきましたが、そんな私にも神様に奇跡的に守られた経験がいくつかあります。長女が1歳くらいの頃、当時治安が悪かったニュージャージーに住んでおり、ある日娘をベビーカーに乗せて歩いて近所のスーパーマーケットに行きました。この左側の航空写真の上にある、黒い四角い大きいのが私が行ったスーパーです。そして左下の方にある、住宅地の中に住んでました。この赤い矢印が指しているあたりがちょうど土手と林に挟まれた、もうどこからも見えない道でした。そこを歩いてましたら、突然この右の方にありますこのボロい白いバンが来て止まりました。そしてこのドアが開き、中に3人ぐらいの男の人たちがいて飛び出そうとしている時に、もうと思って、何が起きてるんだろうと思った瞬間に、またこのドアがバタンと閉まって、そして急発進してこのバンは行ってしまいました。そうしましたら、その後ろにこの写真のようなパトカーが止まっていました。そのパトカーもそのまま行ってしまいました。私の目に映っていたのはまさに車の向きも風景もこの写真のようでした。あの時もしもパトカーがあと数秒でも遅く来ていたら、私と娘は誘拐されていたと思います。誘拐目的は身代金目的、人身売買、恐ろしいものは臓器提供、宗教儀式の生贄などがあると聞いていました。当時はあまりにもあっという間の出来事だったので、何が起きていたのかも分からず、おそらく誰にも話さなかったと思います。後から考えると、本当に神様のお守りに感謝の気持ちでいっぱいです。詩編の54編4節、見よ、民は我が助け主、主は我が命を守られる方です。詩編の121編7節には、主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られると、書かれています。話はちょっと遡りますが、神様に守られ恵まれた環境の中で温室育ちで、人生の大きな試練も経験したことなく、子供の頃から真面目にお利口さんとして育ってきた私にも結婚後にちょっと試練が来ました。結婚前は気さくでお友達感覚だった義母が、結婚した途端に未熟な私を理想の嫁としてしつけようといろいろと教えてくれるようになりました。手紙や電話で私の足りない点を指摘され、姑問題っていうのはドラマだけの世界だと思っていた私はとてもびっくりしました。 学校でも職場でも多少は失敗して叱られていましたが、個人的にここまでダメ出しをされたのは生まれて初めてでしたので、非常に、その時は傷つきました。そして聖書を開けば愛しなさい許しなさいと書いてあるので、聖書を開くこともできなくなりました。私はアメリカと病院と教会の世界しか知らない常識がない人と言われました。確かに今思うと穴があったら入りたいくらい世間の常識は何も知りませんでした。義母から見たら本当に見ていられなかったんだと後になって理解できるようになりましたが、当時は世界で一番私のことを悪く思って私を攻撃する人と捉えてしまいました。その義母が長女が生まれた直後に脳腫瘍の宣告を受けて3回手術を受け9年間闘病生活を送って亡くなりました。義母が恐ろしい病気の宣告を受けたのはちょうど今の私の年齢の時です。どんなに不安だったことでしょう。徐々にいろんな機能を失い、失明し半身不随で何年も寝たきりとなり、あちこちの病院をたらい回しにされ、アメリカに当時住んでいた私たちは何度も日本に飛んでいき、他の駐在員の方たちが旅行を楽しんでいる時も私たちは義母のお見舞いや看病に時間とお金を使っていました。実は義母は看護師の職業というのをあまりよく思っていなかったようなんですが、私も母も妹も看護師の職業、看護師でした。そして私の母は、子育てで大変な私の代わりになって、泊まり込みで義母の介護をしてくれました。また私が幼い娘たちを連れて帰国した時には、教会の方々が、赤ちゃん用品やまたは介護用品などを手配して助けてくださいました。それまで教会と病院の世界をあまりよく思っていなかった義母も、教会の方たちや、私の家族に感謝してくれるようになりました。私たちが、看護師でよかったと言ってくれるようにもなりました。ずっと義母を愛せない、許せないと思っていた私は、彼女が一生寝たきりだろうと医師に告げられたときに、この人のために私は日本に戻って、家にこもって、介護に専念してもよいという気持ちになりました。その瞬間に自分の心がものすごく軽くなり、解放されたのがありました。分かりました。うまく言葉に言い合わせれなかったんですが、昨日のあゆみさんの証の中でも、許せなかった人を許した時に本当にこう心が浄化されたというのは本当によく説明されていましたけども、本当に解放されました。義母を介護する決心をしたのですが、幸い教会が運営する、東京の衛生病院に1年以上入院させていただき、ました。そこで本当に手厚い看護を受けることができました。主人が日本出張の時に担当医師と長期的な方針を話し合ったその夜にあっけなく亡くなりました。その病院ではクリスチャンの医者や看護師さんたちにとてもよくしていただき、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。私が傷ついていた、さっき読むのを忘れてました。誘拐未遂の時のところで、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられるっていう、聖句を読むはずでした。そして主の祈りにありますマタイ6の12、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。そしてマタイによる福音書6の35、その時ペテロはイエスのもとに来ていった。主よ、兄弟が私たちに罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？7度までですか？イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。 あなた方メイメイももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。マタイ6:35。すみません。ユダヤでは7という数字は完全数といって、すべてが完成するという意味を持った数字です。これは無限に限りなく完全に一人許しなさいという意味になるそうです。単純に7の70倍490回許しなさいということではありません。当時のユダヤのラビたちの教えでは、3回まで許せ、それ以上許さなくても良いというものだったそうです。それを知っていたペテロは寛大な心で、7回まででしょうかと質問しました。なぜ私たちは人を許すべきなんでしょうか。それは罪のないイエス・キリストが私たちの罪のために身代わりになり、私たちの罪を許すために十字架にかかって死なれたからです。イエス様は7の70倍許しなさいとおっしゃった後に、この例え話、ある例え話をされます。ある人が自分は王様に、日本円で言いますと3000億円の借金を免除してもらったのに、仲間に貸した50万円は容赦しなかったという話です。私たちも神様にすべての罪を許されたんですから、私たちも他の人に許さないといけないのですと頭では分かっていましたが、実際はなかなか難しいことでした。実はこの原稿を書き終わった後に感謝すべきことが起きました。おととし、現在カリフォルニアに住む母が手術を受けた時の自己負担の請求額が400万以上届き、途方に暮れておりました。妹が交渉と手続きをしてくれ、なんと先週になってから全額免除されたという知らせが届きました。私は普段、1万円ぐらいの買い物でさえも半額で買っただけでも大喜びしています。罪を犯したのとまたちょっとは違うんですけども、これだけの金額を全額免除されたことでさえもこんなに私たちは嬉しいのですから、一度は死に定められた罪人の私たちがイエス様の十字架によって罪を許されたということは比較にならないほど、嬉しい、感謝すべきことだと思います。以前アメリカの番組で、飲酒運転で愛する家族が交通事故で殺された被害者と加害者が対面する番組を見たことがあります。何人もの方たちが亡くなった家族の写真を見せて、涙ながらにどれだけ辛い思いをしてきたかを語り、加害者に対面します。加害者たちも事故を起こしてから罪悪感でずっと苦しんできたことを語って、謝罪します。そして被害者と加害者がそこで抱き合って和解するのです。それどころか被害者の家族たちが刑務所から出てきた加害者を引き取ったり、アルコール中毒のリハビリに協力して助けたことなどが紹介されていたのが衝撃的でした。きっとその人たちはクリスチャンに違いないと確信しました。同じ時期にたまたま、ある殺人事件で被害者と加害者の家族が憎み合い意地悪し合うという日本のドラマを見ました。最終回で一人の母親が謝ったところ、もう一人の母親が謝らないで、私はあなたを憎むことで恨むことで恨むことをエネルギーのもととしてここまで生きてきたんだから、謝られると困るというのです。この発想にも発想もちょっと衝撃的でした。何年も前に友人から勧められて、ドイツの耳鼻咽喉科の医者のセミナーの DVD を見たことがあります。何時間もかけて人間の体がどのように精神的なことに影響を受けるのかを説明され、彼の患者さんたちで原因不明の症状に苦しむ人たちには許せない人がいるということが多いことに気がついたというのです。また許せない人がいる人ががんになることが多いというがん専門医が書いた記事も何回か読んだことがあります。ストレスが健康に良くないというのは誰もが知っていることですが、 具体的に許せない人の存在が病気の原因というのは驚きでした。Google で許しと健康で検索してみましたら、なんと有名なハーバード大学病院、名誉クリニック、ジョンズホプキンズ病院、カイザーパーマネント病院、CNN ニュースなどのウェブサイトに許しの大切さ、許しと健康についての記事がたくさん出ていました。今までは私たちは神様に許されたのだから、私たちクリスチャンも、人を許さないといけないのだと自分に言い聞かせてきましたが、なんと人を許すということは自分の癒しと健康になるのです。神様ってすごいと思いました。このように実は人間のためになる知恵が聖書の中にはたくさん書かれているのです。ちょうど、今年の8月の先月の、安息日学校聖書研究ガイドの7課はヨセフの経験を通して許しについて学びました。ちょっとまとめてみますと、1、許すためにすべきこととして忘れようとするのではなく、感情に向き合って自分が傷ついていることを認めます。2、悲しかったこと、怒りなどは神に遠慮せずに語ります。3、感情では許せなくても神様が許す力を与えてくださるように祈って許すことを選びます。私たちは嫌なことがあるとつい暴飲暴食に走ったり、お酒、麻薬に頼ったり、ひたすら眠って嫌なことを忘れようとする傾向があります。でも自分の感情と向き合って神様の助けによって許すことを選ぶことが大切なのだそうです。テキサス州のダラスの心理学カウンセラーのケビン・ギリラント氏もこのように言ってます。自分の心を癒すために許しは不可欠です。許しは相手のためではなく自分のためだと気づくことが大切です。私は人に傷つけられた時にはいつもイエス様が十字架につけられる前におっしゃったこの言葉を思い出します。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。ルカによる福音書23章34節。もし皆さんが恨んでいる人、許せない人がいるのであれば、ぜひその人を許すことによって与えられる心の平安と健康を体験していただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。